知って得するお口の話。皆さんこんにちは。知って得するお口の話。この番組では桐生地区口腔ケア研究会の皆さんをスタジオにお招きし、知っているようで意外に知らないお口の健康についてより実践的なお話をシリーズでお送りしていきます。ナビゲーターは宮坂敦子です。さて第7回目の今回は、桐生厚生総合病院における口腔ケアについて、口腔ケアハンドブックの紹介、こちらについて桐生厚生総合病院歯科口腔外科歯科衛生士の林望さんにお話を伺ってまいります。林さん、よろしくお願いします。
お願いします。
知って得するお口の話。この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りします。知って得するお口の話第7回目の今回は、桐生厚生総合病院における口腔ケアについて、口腔ケアハンドブックの紹介、こちらについて伺ってまいります。林さん、まずは桐生厚生総合病院のご紹介をお願いします。
はい。当院は歯科口腔外科のほかに、内科、精神神経科、神経内科、循環器内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科と様々な診療科目があります。一般病床数510床の中核病院で、地域に密着した医療を提供し、地域住民の厚い信頼を得るよう努めています。
次に桐生厚生総合病院の口腔ケアについて伺ってまいります。まずは林さんが所属する部署のご紹介をお願いします。
はい。歯科医師は2名、歯科衛生士2名、看護師1名で診療しています。診療内容は、全身疾患があるためにかかりつけ歯科医では対応の困難な歯の抜歯や、骨に埋まっている親知らずの抜歯、顎の骨折や痛み、お口の中の出来物などの治療をしています。その他に病棟の患者さんの口腔ケアを行っています。
さあ、どんな方を対象にして口腔ケアというのは行っているんでしょうか。
はい。まず口腔外科に患者さんの主治医の先生から紹介があります。
はい。
患者さんは自分で口腔ケアのできない要介護者が対象です。紹介されてきた患者さんには歯科衛生士が行う専門的な口腔ケアを実施しています。
この専門的な口腔ケアとはどういったことなんでしょうか。
はい。専門的な口腔ケアとは、歯科医師歯科衛生士が行う口腔ケア法で、使用する機材も多く、患者さん一人に対する時間も長くなります。
この専門的口腔ケアというのは、お口のプロが行う口腔ケアということですか。
そうです。しかし当院では歯科衛生士は2人しかいません。紹介されてきた患者さんが増え続けると、歯科衛生士が行う専門的な口腔ケアを本当に必要としている患者さんに実施することができなくなってしまいます。
はい。
専門的な口腔ケアの他に、普及型口腔ケアという考えもあります。
普及型口腔ケアとはどういったことですか。
普及型口腔ケアとは、お口のプロじゃなくてもマニュアルに従って行うことによって、短時間で簡単で誰が行っても効果的な口腔ケアができ、少ない口腔ケア用品で行うことができます。普及型口腔ケアはマニュアル化することが必要とされています。そこで第一線で口腔ケアを行う看護師さんのために、口腔ケアハンドブックを作成しました。普及型口腔ケアを看護師さんに最低1日1回行ってもらい、それを補うために、歯科医師歯科衛生士による専門的な口腔ケアを週1回行えば、十分に綺麗な状態を保つことができます。
なるほど。普及型口腔ケア、 その前に専門的な口腔ケアという考え方があるんですね。よくわかりました、
はい、
そして林さんたちは歯科衛生士さんが2人しかいないということで、この問題を解決するために口腔ケアハンドブックというのを作成されたんですね、
はいはい、
では今回のお話のメインでもありますけれども、この口腔ケアハンドブックについて教えてください。
はい、口腔ケアハンドブックは全部で10ページの小冊子です、
はい、
最初の1ページ目は先ほど説明した専門的な口腔ケアとマニュアル化した普及型口腔ケアについて詳しく説明しています、
はい、
それから口腔ケアの定義が分かりやすく書いてあります。少し説明させていただくと、口腔ケアは汚れを取る行為だけだと思っている方が多いと思います。ですが口腔ケアは誤嚥性肺炎の予防や食べ物の味覚、触覚、温度を感じたり飲み込む、会話するなどのお口の機能の維持やリハビリにとても有効なものなのです。
なるほど。この誤嚥性肺炎というのはどういったことですか？
誤嚥とはむせることなんですけど、
はい、
お口の中にはいろいろな菌が住んでいます。病気や加齢などにより飲み込む機能や咳をする力が弱くなると、お口の中の菌や逆流した胃液が誤って気管に入りやすくなります。その結果起こるのが誤嚥性肺炎です。
この誤嚥性肺炎を予防するポイントっていうのはありますか？
予防するポイントは口腔ケアが最も大切です、
うん、
お口の中をきれいにすることにより菌を減らし、たとえ誤嚥しても菌が少ないので肺炎につながることは少なくなります。
なるほど。
重要なことはお口の中を乾燥させないことです。乾燥によって菌が増え、お口の中が汚くなり誤嚥性肺炎につながります。保湿剤をこまめに使用してみてください。
乾燥しているっていうのはあまり良くないことなんですね。
そうですね。
またじゃあこういったことも口腔ケアハンドブックの方には書いてあるんですね。
はい、口腔ケアハンドブックの話に戻りますが、
はい、
次に3ページ目に口腔ケアの手順が書いてあります。一番大切なのはまず誤嚥防止のためにできるだけベッドは起こした状態で行ってください。そしてすぐに歯を磨くのではなく、できれば人工唾液などの保湿剤を塗ってお口の中を潤してあげてください。それから歯磨きをし、次にお口の中の掃除です。先ほど塗った保湿剤でお口の中が潤い、付着した汚れがふやけて取れやすくなっています。その汚れをスポンジブラシなどできれいにしてください。その時特に上あごに汚れが付着しているので注意してみてください。次に舌の掃除です。スポンジブラシや舌ブラシを使って奥から手前に向かって何往復か行ってください。そして最後にお口の中の汚れを取り除き、最初に使用した保湿剤をお口の中全体に塗り潤してあげましょう。大まかに説明しましたが、この口腔ケアハンドブックは歯の磨き方や粘膜の掃除、舌の掃除、うがいの仕方や保湿剤の使い方、入れ歯の掃除の仕方や保管方法などをページに分けて色付きにし、誰にでも分かりやすく説明しています。
はい、分かりました。舌というのはベロのことですよね。
そうです。
ベロのお掃除も大切なんですね。
そうです。
結構一般の方もね、なかなかベロのお掃除っていうのを行き届かなかったりしますけれども、
はい、
特に患者さんたちにはやはりベロのお掃除というのも大切なんですね。
はい。
ちなみにこの口腔ケアハンドブックを作るのにどのぐらいの制作期間がかかりましたか？
そうですね、1ヶ月ぐらいは。
1ヶ月ですか。
かかったと思います。
林さんをはじめ歯科衛生士さんと先生ですか、
はい、
が関わったんですね、
はい、
すごい分かりやすく書かれています。このやっぱり専門的なお話も最初には書かれてますけれども、
はい、
普段私たちがどういうところを注意して磨いたらいいのかっていうのも丁寧に、イラストを林さん描かれたんですか？
はい。
あ、そうなんですね。とても分かりやすく描かれたものです。口腔ケアハンドブック、こういったものを利用して桐生厚生総合病院さんでは口腔ケアを行っていると。導入してどのぐらいですか？
1年くらいは経つと思います、
うん、変わりましたか現場は？
患者さん一人一人のお口の中がやはりみんな綺麗になっていると思います、は
あ、最後にですね、ぜひこのラジオを聞いてらっしゃる皆さんに一言林さんからメッセージをお願いします。
はい、口腔ケアはとても大変だと思っている方が多いと思います。ですがコツさえつかめれば毎日行う口腔ケアが楽にこなせます。まず一度歯科医師、歯科衛生士にコンタクトを取ってみてください。今回紹介させていただいた口腔ケアハンドブックをご希望の方は当院の1階にあります地域医療連携室に置いてありますので、ご自由にお持ち帰りください。また一般の方や介護施設などで働いている方向けの口腔ケアの勉強会も希望がありましたら実施いたしますので、桐生歯科医師会までご連絡ください。お口は幸せの器官です。大切にしましょう。
はい、ありがとうございました。本当に林さんたち現場の方のお話を直接伺ってですね、この口腔ケアの大切さっていうのもすごくよく分かりましたし、またこの口腔ケアハンドブック一度ですね、一般の方もとても勉強になりますので見てみてはいかがでしょうか。義歯ですね、入れ歯ですか、はい、のお掃除の仕方ですとか保管の方法なんかもとてもイラスト付きで詳しく分かりやすく書かれています。林さん本当にいろんなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
知って得するお口の話いかがでしたでしょうか。次回第8回目は桐生市社会福祉協議会川内デイサービスセンター生活指導員の大塚徹さんにお話を伺ってまいります。この番組でお口の健康について少しでも関心を寄せていただければと思います。なお口腔ケアに関してのお問い合わせは桐生市歯科医師会、電話番号は 0277-45-1397 0277-45-1397、 平日の午前9時から午後5時までです。こちらまでお願いいたします。次回もお楽しみに。知って得するお口の話、この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りしました。